皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言10月号をお届けする時間がやってまいりました。ずいぶん涼しくなりましたね。つい一月ほど前までには熱中症に注意っていうんで猛暑とか酷暑って言われていた時期がありましたけれども、まあ気温には上がり下がりがありますけれども、平均して気温が秋らしく下がってきました。まあ体調を崩さないように気をつけないといけないですね。まあ、自然の現象などを見るときにこの平均で見ないと全体の傾向がわからない、あるいは平均で見ると全体がどう動いているかがわかるということもよくありますね。平均、日本語では平均ね、平らにならすっていうような意味の言葉ですけど、英語では mean とか mean というのは意味するっていう、あの mean と同じ綴り字ですけど、 mean とか average って言いますね。野球の打率なんかよく平均の打率をアベレッジとこう言いますけれども、まあ、今年平均で一番感心したのは、安倍前総理大臣が官邸の入り口から、まあ、執務室がある廊下のところまで歩いていく平均時間、それをあのマスコミが正確に測って、毎日それは、まあ、体調とか、いろいろなことがあって歩く速さは一定ではないでしょうけれども、1週間ごとに安倍さんが官邸入り口から執務室の廊下に至るその距離を歩く時間を精密に測定して、ずっとあのビデオを撮ってますから後でそのビデオを見れば、分かるんですけれども、それで計算して1週間ごとの平均値をグラフにしたんですね。その結果明らかに、まあ、初期の頃は19点何秒とかいうことだったのが、おしまいの方23点何秒になるっていうふうに明らかに歩く速さが遅くなっている、やはりこれはなんか体調に異変があるのではないかということで、それをきっかけに随分話題になりましてね、まあ、案の定体調に異常があるということでお辞めになるということになりましたけども、ああいう平均値の例っていうのは意外に官邸を歩くなんていうなんかあまり数学とは縁がなさそうな世界だけれども、厳密に測ってみると、ことの本質を表す非常に良い指標になるっていうようなことも分かりましてね、教科書に使ってもいいんじゃないかという感じがするデータでした。まあ、我々が住んでいるこの京都でも平均気温がだんだん下がってきて秋らしくなってきたところであります。そこで今日はですね、その平均気温やなんかがまるっきり違う全世界を相手にしてやった国際会議が一段落しましたっていう、まあ、報告をまずしたいんですね。第10回国際平和博物館会議というのが9月16日から9月20日まで、実際に人が集まってはいけないっていう条件の下でオンライン開催、バーチャルコンファレンスとよく言うんですけども、まあ電子空間上で開催したんですね。なかなか新しい経験がいっぱいあったので間違いのないようにっていうんで気を使いました。実は今年9月16日から9月20日までの5日間を京都と広島で第10回国際平和博物館会議を実際に各国から人に集まってもらって開催する予定で、足掛け3年前から準備をしてきました。ところが今年に入って、まあ、新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延するという状況の中で人が集まるのは危ないのではないかということになって、2月に、どうしようかという相談を始めたんですね。 私はこの第10回国際平和博物館会議を主催した平和のための博物館国際ネットワークって INMP っていうんですが、ここのジェネラルコーディネーター、まあ、代表を務めてるもんですから、各国の理事あるいは諮問委員の人々に、どうすべきかっていうことをメールを通じてやり取りして意向を聞いたんですね。2月段階ではみんな、いや1年延期しようっていう説が、過半数を占めていたんですけれども、そのうちに1年経っても本当に大丈夫になるかどうか分かんないよっていう話になりましてね、実際100年前のスペイン風邪と呼ばれているスペインインフルエンザで、まあ、日本人は約40万人が亡くなったんですけれども、あの時は3年間第1波第2波第3波ってね続いたんですね。だから1年経てば大丈夫っていうわけにいかないだろうっていうんで、4月の段階でみんなに意向を問い直した結果、もうバーチャルコンファレンス、オンライン会議に転換しようということになったんです。そして決断したんですね。みんな不安がありました。この国際平和博物館ネットワーク28年間の歴史がありますけれども、その中で一度もやったことのないことにチャレンジしようというわけで不安がありましたけれども、6月15日までに発表したい人は申し込みなさいっていうことで宣伝したところ、驚くべきことに6月半ばの段階で世界100人を超える人から、そういうオンライン会議になっても自分はこの平和博物館の活動とか平和博物館についての理論とかそういうことを発表したい、あるいはパネル討論会を組織してそれをみんなに発表したいという人が100人を超えて出てきましてね、あ、これは案ずるより産むが安し、まあ心配しているよりもやった方が早いんだということで、いよいよもって本格的に取り組むことになりました。発表したい人はみんな、1人の場合は15分間、自分で発表したいことをビデオとかあるいはパワーポイントとかいろいろ映像に収めて送ってもらう、ね、それからみんなでパネルディスカッションをやったなんていう人はパネルディスカッションの様子を全部録画してもらってそれを送ってもらう、そして8月20日までにその最終的な映像記録最終作品を組織委員会に送ってもらうということで準備を始めたんですね。そしたらですね、まあ途中でもう取りやめっていうことになった人もわずかにいましたけれども、みんな送ってきましてね、で9月16日に始まった時点では、もう100近いさまざまな形のビデオメッセージとかあるいは自分の講話の録画とかあるいはパネルディスカッションの収録したビデオとかそういうものが送ってこられまして、無事に9月16日から5日間、開催することができました。開催するっても9月16日国際時間の国際標準時の9月16日の0時0分0秒から9月20日の国際標準時間、23時59分59秒までならそのビデオを見られると、もうそれを超えたらもう自分のビデオは世界に流すのやめてくれっていう著作権上の問題でそういう人もいますので、少なくともその5日間だけは自由に見られますっていう期間を設定してね、やったんですね。まあ、出だしは、京都芸術大学造形大、元造形大ですが、ここの学生たちの和太鼓の演奏から始まりましてね、で歓迎のメッセージ、私も演説しましたけれども、それに加えて池の坊ですねの次期家元の池の坊千光さんという女性で初めて、400年もの歴史の中で、家元を務める方ですが、この方に池花の実演をしながら、日本の生け花文化っていうのは花を使うだけじゃなくて枝とか葉とか草とかいろんな 素材を使ってそれぞれ、その華やいで咲いている花だけではなくて枯れかかっている葉っぱとかそういうもののそれぞれの良さを生かして全体として調和を作り上げるそういういけばな文化について語ってもらいましてね、まさに世界平和っていうのはそれぞれの人々や民族そういう人々が持っている特徴をフルに生かしながら全体として調和を作っていくのがまさに平和を創造するっていうことだから、いけばな文化の背後に流れているその調和的平和的精神についてやってもらって大変評判が良かったんですね。8月の下旬にですねそういう考えで、世の中を見ているうちに NHK の京都放送局が千玄室さんという茶の湯日本のもう一つの伝統文化の大総称なんですけども、この方の戦争体験について2日間にわたってインタビュー番組をやっていたんですね。千玄室さん97歳元特攻兵特攻隊の隊員だったんですが、この方の戦争体験を、まあ、涙ながらに語って、そしてこのコロナの時代に生きる知恵についても問題提起していた、このインタビュー番組がこれは国際会議でもぜひ紹介したいっていうんで NHK と千さんご自身に交渉しましてね、無事にこれも国際会議の冒頭に紹介することができました。だから日本の二大伝統文化である生け花と茶の湯、その一番のスーパーな人が平和について語るっていう、そういうところから始まって、あとは、まあ、発表を希望した人々のさまざまなテーマについての、まあ、平和博物館に関わる発表をしてもらったんですね。とても有意義だった。一番最後は私が主催者の責任者として閉会の辞を述べましたけれども、ここでは手品をやりましてね、まあ、ハンカチを自由自在に出してみせて、ハンカチはこういう自由自在に取り出せるけど平和っていうのはそんな自由自在に作り出すわけにいかない、みんなの協力によって、作り出す必要があるというお話をして、ちょうど私80歳のものですから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 っていう数字をこの順番で足したり引いたりかけたり割ったりしながらイコール80っていう式を300通り作ったんです私ね。だから同じ80っていうゴールを達成するのにもさまざまな方法があるので、平和を作るのもたった一つの方法じゃなくて、みんなが知恵を出していろいろな方法を駆使して平和作りをやろうではありませんかっていう訴えをして、なかなかみんな面白がって見てくれて、そういうメールの感想が送られてきたりしました。とにかくなかなか大変な国際会議でしたけれども、そういうことでみんなのこの熱意とね、それからまあ我々の若干の頑張りもあって、この国際平和博物館会議を無事に終えることができて、今ちょっとほっとしてるんですけども、まだまだこれからも世界の平和のために博物館に何ができるか考えていきたいと思っております。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。